いや、今日はね、
はい、
収録日は10月の6日日曜日なんですけれども、
はいはい、
日本時間で申し上げまして、
うん、
23時15分頃の発送になるんですが、
はいはい、
第92回凱旋門賞というレースがフランスはブローニュの森の中にございます、はい、ロンシャン競馬場ではございましてね、日本の代表といたしましてオルフェーブルという馬と、
うん、
キズナという馬、この2頭が出走することになっておるんですけれども、はい、オルフェーブルという馬はですね、
うん、
去年もこの凱旋門賞に出走いたしまして、直線半ばまではもう勝っちゃうんじゃないかと思ったんですけれども、
はい、
まあ、最後ちょっとフランスのソレミアという馬に刺されてしまいまして、ソレミーヤみたいな感じでね、
はい、
2着に敗れてしまったんですけれども、まあ、その雪辱を果たすべく、
うん、
今年も出走することになりまして、
はい、
で、まあ、オルフェーブルという馬は去年も前哨戦のね、
うん、
ステップレースのフォア賞というレースを勝って凱旋門賞2着だったんですけれども、今年も同じように前哨戦のフォア賞を勝って、
うん、
まあ、今回どうなるのかということで一番人気で挑んでるわけなんですけれども、
はいはい、
でさらにキズナという馬ね、この馬も前哨戦のニエル賞というレースを勝ちまして、でそれで、まあ、凱旋門賞を挑むということで日本馬2頭出して、で、まあ、この状態であればどっちかが勝つのではないかと本当に期待が高まってるんですけれども、片や、まあ、オルフェーブルは、
うん、
まあ、日本の三冠馬、G1 を今のところ5勝している馬で、コナタ、キズナは今年の日本ダービー馬ということで、
うん、
まあ、日本を代表する名馬2頭が挑む第92回凱旋門賞が、
うん、
日本時間の、2013年10月6日23時15分発走予定ということで、
はいはい、
まあ、さすがにですねこの2頭であればという思うところがあるのか、
うん、
フジテレビ関西テレビ系列をメインといたしまして、
うん、
生放送されるようですので、
あら、ま、
私もちょっと見てみようかなと思っとるんですけどもね。
へえ、そうですか。
そうなんですよ。まあ本当にどっちか勝っちゃうんじゃないかなと、
うん、
思ってますよ私は。
おー、
だから本当に頑張ってほしいなと。凱旋門賞というレースは92回の歴史があるんですけど、
うん、
欧州の馬ではない馬が勝ったことはないので、
はあはあはあ、
そう、違う大陸の、馬たちが、例えばアメリカとかもそうですし、うん、オーストラリアとかニュージーランドとかっていうところも全然勝ってないので、
うん、
日本馬が勝てば欧州で、まあ、調教される馬以外で初めてその違う大陸の馬が勝つっていうことになりますので、まあ、大陸というか、まあ、その地域の馬が勝つということになりますので、
うん、
ぜひ、まあ、歴史を打ち立ててほしいなと。
金字塔、
金字塔をね本当に打ち立ててほしいなと思っておりますよ。
行くでしょう。
いや、行くでしょうと、うん、本当に思っております、
うん、
というわけで前回のね、東海帝王に続きまして馬の話から入ってしまったわけなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、前回のね9月場所がちょっとイレギュラー的な8月に私が倒れてしまってたので、
はいはいはい、
残念なことになってしまったわけなんですけれども、まあ、10月ね、入りまして、
はい、
秋めいてきましたけれども、まあ、その秋め
い
てきた中で、
はい、
まあ、元気に頑張っていかないといけないなと思い今日もまあ、収録に挑んでるわけなんですけどね、すいません、いきなりなんか絡みにくい話をしてしまいまして、
馬は綺麗やなと、
はい、本当に、
思いますし、
そうなんですよ、はい、ぜひ前回 の配信でも東海帝王が美しい馬というふうに申し上げましたが、
うん、
オルフェーブルという馬も金色の三冠馬ですけどもね、
はい、
クリゲで本当に美しい馬ですし、ヒズナはあれ青影か黒影どっちだったかな、まあ、何せ黒い馬なんですけど、
はい、
やはり美しい馬なので、
うんうんうん、
やはりね大間さんの走ってるところを見ると、ああ本当にさすがフランス人が言うところの人間が生み出した最高の芸術っていうことで、
うん、
まあ、サラブレッドね、言われることもありますけれども、
うんうん、
またあるいは、まあ人間が征服した最高の生き物っていうことで馬のことを言われますけれどもね、
うん、
本当に美しい季節で、まあ、天高く馬越える秋なんていうことも言いますけれども、
言われた、
はい、やっぱり
言おう思てんけど、
あ、そうですか、
はい、
すいません全部言ってしまいまして、まあ、その馬越える秋に我々も元気に行きたいなと思うわけでございますよ。
はいよ、
まあ、簡単になってしまいましたけど、うん、行きましょうか。
行きましょう。
はい、
大橋と
学校
大魔王はお年頃。
2013年10月9日水曜日、今回はちゃんと覚えてました。 はいどうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の何も思いつかなかった。今回は凱旋門賞のことで頭いっぱいでした。大橋です。
ええ、そうなん、なんか前もそんなことなかった皆さんお元気ですか。秋めいてきたこの季節、天高く孫の秋大志孫です、
はい、というわけで始まりました。2013年10月9日水曜日の大魔王お年頃、2013年10月場所なんですけれども、
うん、
目の前で野菜ジュースを飲まれている大地画伯、
はい、
今日は何のお話をするんですか。
いやあのね、
はい、
当たり前のことを当たり前にすることほど難しいことはないというね、
はい、
ことをね、まあ、仕事をしとって思うわけなんですよ。
まあ本当にね、その通りです、
まあ、仕事には厳しいっていう、お前さんからよ仕事のことに関して厳しいことよって言われますけど、
いやもう、
まあね、それもね当たり前にね、できてることもありがたく思いながらね過ごしていかなあかんよっていう、はい、ことなんですよ。
そうですね、
で、まあ、相撲の話なんですけど
早いな、はい、
まあ、相撲の話してるじゃないですか我々。
してますね、
で相撲のポッドキャストしてるよって言っても、
はい、
へーぐらいで、
はい、
そうなんじゃないですかみたいな人はまあいないじゃないですか
そうですね
相撲なんて、
はい、
なんなの日本人や、もっと相撲に興味持とうやって、
はい、
うん、別に見ないですねみたいな、まあ言うんですけど、
はい、
これ NHK がやっぱり独占してるからなんかなと思ったりもしたりしますが、最近は他のテレビ局もニュースで映像を使わせてもらったり、
うん
うん、自国で撮った映像などがあり、はい、やるわけですから、
はい、
今度からね、野球みたいに、
うんうん、
今日は NHK、
はい、
今週は関西テレビみたいな感じにしたらどうかなと思うんですけどね、は
い、なるほど、うん、まあ独占をするのがいいのか悪いのかというところで、まあ、NHK さんがね、はい、持ってるからこそ日本全国つつらららに、うん、その映像を流すことができるというところもあるんですけど、
まあそうですね、
確かにでも独占寡占状態というのは本来は良くないんですよね、やっぱりいろんなところがその持ち合って、うん、それでまあ差異を見つけた上でなんかいいところ悪いところというのが見入れてくるので、より切磋琢磨されていい放送になっていくということはあると思いますけれども、
まあそやけどあれですね、はい、そうやってお金も発生するし、
そうですね、
まあ、CM 入ってくるわけじゃないですか。
そうですね。
でね、次はいよいよ横綱白鵬の試合ですって言ってるのに、
はい、
いきなり家をこうバババババババ叩いてるコマーシャルとかされたらさ、
はい、
ちょっと問題かなと思ったりしますからね。
そりゃそうだ、
まあ、
それはそれでなんかちょっと面白いなっていう絵も浮かんだんですけど、やっぱり相撲中継のなんというか緊張感はそがれてしまう感じがします ね、
そうですね、
やっぱりね、
やっぱり CM ない方がええし、はい、ですね、
やっぱり結局 NHK しかないと。
あ、 NHK しかないですね、やっぱり NHK さん頑張ってると、
はい、
でね、その相撲の話なんですけど、分からんねんけど、
はい、
その分からん相撲の話を、
はい、
分かるように面白く言うてるのはすごいなーって言って、友達のカルちゃんってね、たまに出てきたんですけど、
はいはい、
この間言うてて、
はい、
あ、そういう風に思ってくれてんねやと思って、
うんうんうん、
いやこれはちょっと一生懸命やらなあかんなーと、
はい、
まあ、この大魔王の10月場所、まあ9月場所なんですけども、
はい、
よし、今回は気合い入れてちょっと、
はい、
見なあかんなと思ったら全然見れんかった
しょうがないよね。
しょうがないね、
しょうがないよね。
あまり初日だけ見れた。
初日だけご覧になりましたか。
生で見れた。生っていう感染したわけじゃないですけど、
はい、
はい、
まあなかなかね、
うん、
15日間あってそれ毎日見られるかといったらそんなわけもなくですよ、やっぱり大変は大変なので、
うん、
我々もこの大魔王の中でかいつまんでですね、
はい、
お話をせざるを得ないんですけれども、
はい、
そうですか。私もそうですね、ちらちらと初日2日目千秋楽を見てたぐらいだったんですけれども、
うんうんうん、
まあいつもの通り、
はい、
まとめから入りますと、
はい、
この2013年の秋場所、
うん、
9月場所を優勝されましたのは、
はい、
幕の内最高優勝されましたのは、白鵬翔さんが、
はあ、やっぱりか
やっぱり強い、
やっぱり強い
ということでね、優勝を遂げられたわけですけれども、
はいはい、
もうね14勝1敗、
うん、
ということでかろうじて10日目に豪栄道関が、
はい、
土をつけただけで、
うん、
あとはもう盤石で全く相手にならず、
そうですね、その時見てましたね、そういったチラッと、
あ、そうですか、
その時見ましたね、
そうですか、
はい、
なるほど、
うん、
まあね、もうあの仕方がないんですけれども、我々のこの配信でもまあ強いからっていうことでね、
うん、
もうそれを認めざるを得ないし、周りもなかなかあの相手にならないところもあるしというところですけれどもね、
はい、そんなね、あの豪栄道とかがちょっとね、はい、あまり、まあでも春馬富士関よりもええんか。
そうなんですよ、ちょっとね、今我々これ星取り表を見ながらお話をしてるわけなんですけれども、まあ、よくよく見てみるとですよ、白鵬関の14勝1敗というのが飛び抜けてて、
はい、
でその後に続いてるのが、今名前が出ました関脇の豪栄道関の11勝4敗、
うん、
で、まあ、大関の稀勢の里関が11勝4敗ということで、白鵬関との星の差が3つもあるわけですよね。
なりますね、う
ん、その後続いてる力士が幕内の下位にもいてるかといったらそんなこともなくてですね、
うん、
残念ながらその今申し上げた続く大関と関脇のお二人が11勝4敗で続いてるだけなので、やっぱりもう圧倒的に、だからまあ14日目に優勝が決まってしまうというね、ことになってしまってるわけなんですけれども。
なるほどね、
そうなんですよね、
難しいね、
なかなかね、うーんって言うしかなくなっちゃうんですよね、まあ、今この一強の状態では、でもう片方のですよ、
うん、
あの春馬富士関が、
はい、
というところもあるんですけど、どうもやっぱりあの場所の最初の方からコテンコテンと負けてしまうことがあるので、
はい、
まあそこのところをね、
うん、
なんとかというところもあるんですけれども、
まあね、まああとね、バルト関も引退、
ね、そうですね、
しちゃったし、
場所前にね、あの発表されてしまいましたけども、まあね、そうなんですよね、
北の富士さんも言ってましたよ、なんかもったいないな。
まあそれはもったいないっていうしかないですね、
本当ね、結構ですね、やっとけばね、分かった
あのね、彼の潜在能力の高さはずっとこの、はい、あの脅し頃の中でもお伝えしてましたし、やっぱりあの次の横綱になるのはあの稀勢の里関かバルト関かっていうところで、お伝えしてましたので、本当にあの巨漢でね、優しい笑顔が魅力的なバルト関、ただやっぱり故障、膝がね、ずっとやっぱ悪かったんでしょうね、あのサポーターをしたお姿を見てましたけれども、やっぱりあの巨漢力士というのは、で特にあのタッパのある外国人力士っていうのは、どうしてもやっぱりあの下半身のね、ところであのバランスが取れなくなったりするのかなっていうことを思いますけどね、膝とかサポーターぐるぐるしてる人多いじゃないですか。
そうですね、
で、まあ、あとは腰のあたりであるとかそういったところがね、本当にあのバランス的に難しいのかな、維持するの大変なんだろうなと思いながら、となるとやっぱりですよ、この横綱白鵬関のですよ、
はい、
前も話題に出しましたけど、あの綺麗な体ね、
はい、
なんでこの人はどこも故障してないんだろうかと思わせるようなところが、このまあ平成の大横綱の一人の、
そうです、ね、ま
あ、強さの源泉なのかなと思ったりするところもありますね、
まあ、先場所のね、
はい、
あばらかなんかの、あれぐらいですからね、
本当にで、小間所になったらもうまた綺麗な体で、普通に撮ってらっしゃいましたから ね、
でもなんか最後千秋楽なんか目、
あ、目ね、
殴られたみたいになってます
よ、そう、あの左目がね、稀勢の里関との一番かな、でなんかあのちょっと目を切ったかなんかで、あのかわいそうな顔になってましたけども、
激しかったんだ、
激しかったようですけれども、しかしそれでも、
はい、
最終日春馬富士関を相手にせず、もう優勝ちゃんと収めてしまったというところですけどもね、いやまあ、ちょっとまとめからやっぱり入ってしまいましたけれども、
はいはいはい、
まあ、そんなあの今回は残念ながら初日しかご覧になれなかった中で、何かお話をされたいことがございますか。
すいませんよ、はい、ですね、
はい、
まあ、こんな感じでよう解説の方もようされてますけど、
はい、
初日ね、
初日、はい、
もうなんか NHK ってほんま絶対あれですね、大魔王としごろ聞いてますね、これ
聞いてくれてますかね、
確信犯ですね、
完全に確信犯、はいはい、
もう必ず、
はい、
解説北の富士勝明さん、
はい、
アナウンサー白崎さん、
はい、
向こう上面舞の海さんでお送りします、
はい、
東西へリポーターは三兵衛佐藤でお送りします、
はいはい、
ねえ、だからもう最初にね、
はい、
もう絶対嫌われてるって白崎義彦さんは あの北の富士勝明さんに、はい、絶対嫌われてるわってもう言うてしまったもんですから、
はい、
NHK のねその相撲解説を担当されてる方か誰か分かんないですけども、
はい、
あそうなんかな、えそんな噂方だとこれは悪いと、
はい、
日本語にあの NHK はね仲良く本当にかっこよくみたいな感じの、ね
はい、
略ですから、
はい
はいそういう感じですからこれはまずいと、はい、印象が悪いと、
はい、
あぶつけていけ、はい、ぶつけていけ、はいはい、飲みに行けこれでって言ってで飲みに行って、
はい、
でまあ仲良くなってっていう感じだと思うんですよ。そのねそれも証拠に、
うんうん、
今回初日、
はい、
まあ、あの和装したらね和装してきたら、
はい、
あの徳山さんのいろんな道具のマークが入った手ぬぐいくれる言うて、
はいは
あ
は
あ、日本和手ぬぐい
和手ぬぐい、
うん、作れるって言って、
はい、
あらって言って、
うん、
北の富士さんも、
はい、
そういうあれをしてますけどもって、じゃあ明日来よって言ってたからね、あそこ僕もらいに来るよで完全にそれ茅ヶ崎さんスルーにしてましたからね、
あ仲良くしてくれ、と思いました、今
でも和装してましたからね、
ああ
のやっぱり和装にお似合いで言うてポロシャツがやっぱ効いたんじゃないですかね。
ね前回の配信でお伝えしましたけど、うん、あれも完全に NHK の恥ずかしめだと思いましたけども本当になぜそのポロシャツをお召しになってきた時に限って、うん、そのファンの声をぶつけに行くのかっていうところが、
そうそうそう
本当に、
まあ、それも多分ピックアップした佐藤さんですけどね佐藤アナやったんですけど
ひどい
ねもうみんな
もう本当にもう、
ね、富士さんもね、はい、もう飲みすぎてると思うわ多分ああいろいろと
、
ね、えでまあ白崎さんもね、
はい、
もう飲まされすぎてるやと思うねもう、
はい、
だんだんだんだんもうちょっとみんな冷たくなってくるね北の富士さんに、
うん、
対応が
なるほどね、
うん、よくわかります北の富士さん俺もそうです大体そんな感じになってくると思うんですだ多分めんどくさいやと思うんですよね結局そのつまり
それを言っちゃおしめよう、
おしめですか、
はい、
ということでね初日まあこういうね面白いことが枠手かな北の富士さんが見れたということでね、
はい、はいはいはい、
で3日目にもなんと早くも北の、はい、あの稀勢の里が辻ついたっていうことでね、はいはい、なんと格下の沖ノ海に敗れて、
はいはい、
なんかすごい全然取る気のないような立ち合いをした沖ノ海に負けちゃったって言って、えらいね、
はい、
あの火ついてましたけども、
うーん、
ね、
稀勢の方はね、
うん、
やっぱりあの今場所もちょっとあの体の体がなんか浮き気味な感じっていう風に言われてましたし、
うんうんうん、
なおのことその、まあ、沖ノ海取る気のない感じで立ち会った相手にそういう風になっちゃったんであれば、うん、やっぱり反省するところが必要なんじゃないでしょうか
ね
やっぱりね、
なんでしょうね、ちょっとなんかちょっと気が緩んじゃったのかな、
うん、どうなんでしょうね、うん、
まあ、ちょっと頑張ってほしいなと思いますけども、うん、
はい、
でまあ5日目ですわ、
はい、
北の富士さん、
はい、
佐藤アナ、
はい、
中舘さん、
はい、
これは小木錦、あと小木錦、
はい、はい
はいはい、東大ちょっと分かんないです、
はい、
続きまして7日目、
あな7日目5日目何もなしで
見てないから、
あ、なるほど、
どう5日目どうだったの、
いや
5日目どうだったのってな、
私もあの残念ながらあの、平日は見られないんでね基本ね、やっぱりね、
あ、まああの大砂嵐、
はいはい、
と誰やったっけな、
うん、
ちゃ遠藤と、
はい、
あ遠藤と上皇龍だ、あ、はいはい、これちょっと見たんだ、
あそうですか、はい、
取り直しで、
はい、
で遠藤が勝ったんじゃなかったかな、
勝ってます、5日目、そうなんですよね、
うん、
まあ、今場所はあの注目の力士ということで、やっぱりあの十両優勝から、新入幕となった遠藤関がね、注目株の一人だったと思うんですけれども、
うん、
中盤から頑張ってらっしゃったんですけどね、本当にね、
あ最後休んでるじゃないですか、
そう、松鳳山関のこの14日目も不戦敗になってますけれども、13日目の都庁山関との戦いで、負傷されたようで、
あれあれあれ、
で結局まあ14日目15日目はお休みということでね、
小結びにドカーンやられたわけですね、
そうですね、
うーん、まああるよね、
あるある、
うん、
まあやっぱりね、まあ、でもそれでもあの新入幕の場所でですよ、9勝5敗1休みということで、うん、好成績を収められたことには間違いないので、
ええ、
まあ、次の場所はもうちょっと番付も上がって、
うん、
もしかしたらまあその 三役でも関脇以上の力士と当たる機会もあるかもしれませんけれども、まあ、そうなった時にどんな相撲を見せてくれるのか、はいはい、というところが気になるところではございますね。
あの千代の国もね、あのまた小松ちゃんと出てたんでね、
はいはいはいはい、
あのリュウちゃんね、あの知り合いの イニシャルで言うたら、
はい、
大川くんっていう方がおられるんですけども、
はい、
O ですよ、アルファベットの、
はい、
OPQR の O ですよ、
はいはい、
大川くんっていう方がおられるんですけど、彼によく似たね、
はい、
あの千代の国も頑張って撮ってましたしね、
はい、そうですね、
そういうことですね、
そうですね、
はい、7日目、
7日目、
はい、北の富士さん、
北の富士さん、
あれ
あれ
7日目、これ誰
誰、
7日目、また白崎さん、
また白崎さん
ということなんですよね、これね。
画伯今何を調べてらっしゃったんですか。
いや、あれ俺書き間違えたかなと思って。
いやいや、
え、2回も白崎さんが何で来るのと
まさかの、はい、
で向こう正面竹熊親方ね、
はい、
当時ちょっと分かんないですけども、
はい、
これね、これ多分ね裏でね文句言ってるやろうと思って、はい、ちょっと調べてみたんですよ、ラジオ、はい、ラジオ誰な、
はいはい、
ラジオの解説誰、舞の海さん、
はい、
アナウンサー佐藤さんです
文句言うてるやろうって、うん、ちょっと比較的若めな感じで、
そうそうそう、あの二人本当は仲悪いんですよみたいな感じでそうですか、そんなこと言わない方がいいですよ舞の海さん、いやでもいつも喧嘩しますからね
なんじゃその副音声トークはいやそんなことはないと思いますけど、まあまあまあね、
まあね、
はい、
でまあこれ東京場所、東京の場所なんで、
はい、
ですよね、
はい、
だから、次が11月で、
はい、
九州に移るわけなんですけども、
はい、
また九州では中日ぐらいにゲストが来るんじゃないかなと思ってます。誰が来るんでしょうね今回は。
ああ、なんでしょうね、
うん、
あの有名人として誰が来るのかっていうゲスト、そうなんですよ、そのまあ相撲中継のゲストということで、よくまあ俳優の方が来られることがあると思うんですけれども、実はあの倍返しだで一躍ちょっとあのブレイクというか、もともとブレイクされてて一般にも完全に認知されてしまった酒井雅人さんいらっしゃるじゃないですか。まあ彼九州出身ですけど、彼はあの実はあの芸能界でも比較的あの高額化らしくって、前あの NHK の中継にも呼ばれてたような気がするんですよね。まあ、あの例えば薬満さんでありますとか、閣下でありますとか、こういった方たちはもう降格化というよりは、半ばプロみたいになってらっしゃるので、
もうね、なんか品評会みたいな、
はい、
グループにも入ってましたしね、
はいはい、まあ、そういったところではない、まあ、俳優さんであるとか、そういった方たちがね、どこか中日でお見えになるのかなというところではございますけれども、果たしてどうなんでしょうか。
どうでしょうかね、九州はね、誰が来るのかな、ちょっと分かんないですけどね。
九州ね、浅香山親方がなんかあの解説する機会が増えるんかなとかって思っちゃ
う
んですけど。
ああ、そうですね、
はい、
ま
あやっぱり、
まあ、解説されてたんじゃないですかね今場所も、まあ、されてたかな、
されてたんじゃないですか、ちょっとそこちゃんと見られてないですけど、
多分されてるとは思うんですけど、
はい、
あのだって振り分け親方も、
はい、
あの何回か出てますし、
も
う人気ですからね。
そうですね、そうですよ、そうだな。まあやっぱりちょっとあの画伯が見る機会が少ないとこんな感じになっちゃうんですけど、はい、まあ、全体を通してですよ。あと、あの北の富士トーク大丈夫ですか。
あと12日目、北の富士さん、
はい、
吉田アナ、
はい、
これであの飲んだ翌日ですよ。
飲んだ翌日で、
はい、で向こう正面があの離れ駒親方って言って玉の島
はい、
元玉の島
あの、
あのうわ手伝うお前って言うんじゃないあの方じゃないですよね、
はい、
手伝うお
前何言ってるかわからん、
めっちゃ怒る人ね、
はい、怖かったですね、はい、離れ駒親方、
はい、あとね、はい、まあ、千秋楽も、まあ、はい、黄金コンビで北の富士さん、
はい、
藤井さん、前の海さんなんですけど、はい、沢田氏アナウンサー、沢田氏って書く人は、
はあは
あ、あのちょくちょく出てきてるね、
は出てきてる、はい、
はい、で大阪アナウンサーが復活したって書いてあります、はい、
ほうほう、
僕あのよく見るブログがあるんですけども、そのアナウンサーを 調べるのに、はい、NHK とかではその日終わったらもう消しよるんですよ、
はい、
あの大魔王に見つかるから大魔王にすぐ見つかるから消しよるんですけど、
はい、
あのとあるブログ、これ言うたら多分まだ消されるから言わないんですけども、うん、あの詳しく書いてらっしゃって、
はい、
まあ、この方もあのかなり相撲が好きなんやなと思う、小車親方のこと、琴風って書いたんですけど、琴風の風が風邪ひいたの風になってる
ね。おかしいですね、元大関琴風の風が、
はい、それぐらいすごいね、あれなんですよ、
一生懸命調べてらっしゃると、はい、
はい、一生懸命、僕以上にね、
はい、
あのアナウンサー好きですね。
アナウンサー好き、
僕は行事好きですかと使ってたら、
はい、
行事好きですか、
はい、
はい、まあ、今回もあの木村翔之介不在ですから、
そうですね、
猪之助さんがね、
はい、
あの時間ですって言って了承してって言ってましたから、
はい、
ねえ、
なかなかそこにあの注目して見る人もいてないんですけども、まあやっぱりね、あれ、うん、そう、千秋楽楽日の最後の取り組みやったかな、
うん、
そう、猪之助さんがものすごい、今赤の装束でしたっけ
ですかね、大体式守猪之助紫が多いと思うんですけど、
紫が多いはずな、あれ違ったかな、でもまあ何せよものすごいあの目に入るね、まあ、勝負服じゃないですけど、取り組みの行事がねすごいなと思った、うん、ことがありましたが、
はい、
まあ、そんな中であの第一画伯は、うん、その行事に注目をしてご覧になっとるわけですけどもね、
そうですね、もうしんどいと思いますよ猪之助さんも、
ああそうですか、
時間です、今日着いてそうですよ、あの慶之助さん、木村、
はい、
木村慶之助さんなんか、
はい、
3日目だか2日目だかなんか忘れましたけど、
はい、
誰だかな、なんか豊響関やったかな
に吹っ飛ばされてましたっけ、
吹っ飛ばされて、
はい、
片やね、もうほんまに、あの木村玉光さんみたいになるんかなと思ったら、
はいはい
は
い、
大丈夫で、
はい、
まあ、よく手をついて手をついてって言ってましたけど、
はい、
はっかーいって言ってましたけど
大きな声が出ましたが、はい、うん、まあまあまあまあ、そんなね、
うん、
ざっとした感じのあの振り返りになりましたけど、今回
はいはいはい、まあそういう回もあってもいいんじゃないかなとも思ったりも、
はい、
しますけども、あのあれですね、
はい、
もうこれで稀勢の里横綱取りのあれはもう消滅ですから、はい、
まあまあまあまあ、まあ、先場所でもそうでしたけど、結局はね、もうちょっとあの頑張らないとというところになっちゃいましたし、
で次どうするのかと、
はい、
次ほんだら誰が一番濃厚なのか、
うん、
横綱や大関になるのが誰が濃厚なのかというのをちょっと予測しましょうか。
そうですか、
ま
あちょっと大関陣はもう一つ頑張らないと、
うん、
やっぱりあの横綱に上がることはできないと思いますね、今のところはね。
そうですね、まあ、12、3勝は絶対しとかなあかんでしょうね、言うてもね、
いつでも、まあ、あの絶えずその状態にしておかないと、
うん、
やっぱりまあかろうじてというかまだ目はあるんだろうなと思うのは稀勢の里関ですよ。
そうですね、
それはやっぱり、うん、あの大関に上がってからの鶴竜関、琴奨菊関については訓録の状態であるとか、
うん、
10勝5敗の状態というのが結構目立ってしまいますし、で、まあ、あの今いる4人の大関の中で一番長く大関に座っている琴奨関も、
うん、
やっぱりなんかどうもって思ってしまいますしね、もう
そうですね、まあ、ブルガリアヨーグルトばっかり食べてるんでしょうけど、はい、
まあ、今場所もちょっとあの残念ながら、1、2、3、4、5、6、7日目でね、
うん、
休場されてしまいましたので、次角番ですけれども琴
奨関
は、まあまあまあまあ、
まあ、次本来稀勢の里次の場所でね、
はい、
まあ、万が一優勝でもして、
はい、
次初場所で優勝したらもう横綱でしょ、
うん、まあそうなったらね、
うん、
そうなったらそうでしょ
う、うん、
あの春間富士関が横綱になったという時も結局15戦全勝を2回続けた時だったので、
うん、はい、
まあ、優勝2回続けられたらそれはまあ上がるんじゃないですか。
いや、なってほしいですよ本当にね。
もちろん、やっぱりあの我々のこの大魔王の中でも繰り返し申し上げておりますけれども、
うんうんうん、
日本人の横綱を見たいと いうところがありますので、やっぱりね、本当に、
うんうん、あと誰やったかいな、ちょっと、
はい、
取り組み前にふっって言う人誰でしたっけ、
ふっ、
あれ上皇龍でした、
上皇龍なんか勢いつけてふんって言ってるような人がいたような気はします。
いますよね、
はい、
あ、琴勇気やったっけ、琴勇気ですね、
うん、
誰とやった時やったかな、
はい、
なんかすごい脳震盪みたいなの起こして、
はいはい、
車椅子で運ばれて、
はい、
行ったんですけども、
はい、
まあそんなこともありましたね、
はい、
うん、怖いよ、だからだってこう体と体がね、もう100キロ以上ある人と人がぶつかってね、
うん、いやそりゃそうです、
首からガサーンっていくとですよ、
はい、
脳震盪どころか首の骨もまあいっちゃいますからね、
いやだから頭からぶつかる時って本当に怖いなと思うんですよね、いや本当に、
はい、
あそうですね、あと、まあ、まあまあまあ先の話の続きにしますと、
うん、
まあ、やっぱりあの次の場所は大関取りということでは豪栄道関がキーになるんじゃないかなと思いますね、
はいはいはいはい、
やっぱりね、
はいはいはい、
まあ、今場所11勝4敗という、
うん、
まあ、好成績だったので、
そうですね、
じゃあ次九州場所でどれぐらい勝つことができるのかというところですけれども、
うん、これ関脇は東西入れ替わるんですかね、次場所は、
あそれはもうやっぱりあの東の関脇はもう豪栄道関でしょうし、
うんうんうん、
あと妙義龍関が残念ながら負け越してしまわれたので、
うん、
小結びで勝ち越した栃尾山関が西の関脇に入るんじゃないですかね、この、
あそんな簡単に変わるの、
あもうだってあの東西の入れ替わりぐらいであれば関脇までは、うん、だって普通に変わってると思いますけど、
あそうなんや、へ
関脇から大関に上がるときっていうのがやっぱりあの敷居が高いっていうね、
うん、
関脇までは、まあ、最悪っていうところについて言えば、
うん、
登ることはできるんですよね、
あれは、まあ、
だから大関になるためにはその、まあ、全3場所で33勝以上っていうような規定もありますけれども、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっとあの豪栄道関はまだもうちょっと厳しいとは思うんですが、
うんうんうん、
ただあの次の九州場所は試金石になると思います、やっぱり、
なるほどね、はい、まあ、稀勢の里関も豪栄道関苦手ですからね、
うん、
まあ、今場所も負けてるし、
はい、
ね、
まあ先ほども申し上げましたが、
うん、
宝石を唯一任したのも今場所というか、まあ9月場所は豪栄道関だったので、
うん、
その点ね、やっぱり力はある力士であることは間違いないですし、うん、ずっと関脇に座ってらっしゃいますけれども、
はいはいはい、
まあ、もうそろそろというところはあるんじゃないでしょうかね、
ですね、
はい、
まあほんで、まあ、この相撲も展望もね、いろいろ楽しみながらですよ、
はい、
一回行かなあかんですよ、本当に
本当に、
ええ、
まあやっぱり来年の3月、
ええ、
大阪場所ということで、
うん、
大阪場所にはぜひ行かないといけない、
行きましょうね、これね、
行きましょう、もう、うん、何年越しなのかということですけれども、やっぱりその時には、まあ、我々の2人は、まあ、もちろんなんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、あれ、4人席ですかね、
うん、
基本
マス席ね、
はい、うん、4人席ということであれば、
はい、
あとはやっぱりお父様、
お父様
とあと一人誰かっていうところですけど、
ね、誰ですよね、
やっぱり大川君を連れていくとかね、
あ八角親方とか合わせて
そうそう、
スカウトした彼はこんな大きくなりましたと、もう今からでも大丈夫です
というところかなと、まあまあね、そう、
うんうんうん、なるほどね、
見に行きましょう
ということで、まあ、相撲もトークもこの辺にしときましょうか、じゃあ、
そうですね、
はい、
あとじゃあ最後に
うん、
三力士良かったねというところだけ申し上げて良いですか、
どうぞどうぞ、
はい、やっぱりまず旭電宝石が、
うん、
まあ、もう39歳を迎えても勝ち越しを前頭6枚目でされましたよというところと、
うん、
あと第一画伯が以前から礼儀正しいということでおっしゃってた宝馬正石がね、
宝馬正ね、
幕内に戻ってこられて、
うん、
で10勝5敗13枚目ですけども、だいぶなんか感極まるような感じもされてましたけれどもね、
うん、
で最後前頭14枚目の増野山関ね、
はいはいはいはい、はい、
いつも
、はい、
って言ってた増野山関、
うん、
今場所もずっとおっしゃってましたなってましたけど、
うん、勝ち越したね、
久しぶりの勝ち越し で最終日 のなんか関取インタビューみたいなのあるじゃないですか、あそこでも なってましたけど、はい、ものすごい嬉しそうでした。
うん。
うん、あの、なんか、マスの山関、可愛らしい顔してるから、
はい、
あの、こういうところで、あ、よかったなと思わせる力士だなと思いました。
そうですね。
はい。
はい。
そんな感じです。
頑張れ。
はい。
You can come get some. じゃあ、仕事の話しましょうか。
仕事の話。
仕事の話しましょうか。
ほう、はい。
最近の若者って言ったらもう俺はもうかなりおっさんですけどね、なりちゃいますけど、まあ初老ですからね、言うてもね、
まあまあまあまあまあ、
分からんのかなって、
は
い、思いますね。
お、
何にしに、
はい、
あの働きに来てるのか、働いとるのか、
はい、
何をしに来とるんやと、
はい、
お金稼ぎに来てます、
はい、
はい、うん、いや、それは分かるよ、
はい、
お金稼ぐのにあなたは何の仕事を選んだのって、
はい、
調理選びました、
はい、
じゃあ調理せよって、
おお、おお、
何しに来てんねんって、
はい、
遊びに来とんちゃうんぞと、
はい、
思うんですよね。
ああ、まあそれはもう当たり前のことは当たり前にというふうにね、
そうなんですよ。
まあ先ほどもおっしゃっていましたけども、
まあ、言われんとせんでしょ。
まあね、
はい、
そう、あの町の姿勢になってしまう人がっていうふうに私もやっぱり思ったりするんですけれども、あの自分から積極的にね、まあ、その何をしに来てるんだっていうことを考えてやらないといけないんですよね、はい、そう、あの自分から自発的に仕事をするということの大切さをですね、まあ、もっともっと考えないといけないなと思う、
うん、
まあ、瞬間がありますけれども、
はいはいはい、
まあ、別にそれは今の若者に限ったわけでもないんですけどね、
そうですよ、
あの、はい、事なかれみたいな感じで、特に、まあ、あんまりその世代のことを言っちゃいけないかもしれませんけど、あのバブル入社っていう、
うん、
ところでね、
はい、
いっぱい取ったっていう時代があって、その時にまあなんか入れましたよみたいな感じで入った人は、あの景気が良かったから、
はい、
まあ、こうやっといたらいいよっていう感じで、
うん、
あの指示待ちな感じになってる人がいらっしゃったりするわけですよ。
そうですね、
そうじゃなくて、まあ、別にその世代に全くいてないわけじゃなくて、もちろんすごい人たくさんいてるんやけれども、そうならんようにあの自分から仕事を見つけに行く、
はい、
ような形で仕事をしないといけないっていうことを、
はい、
まあ、我々が伝えていかないといけないのかなと。
そうなんです。
思うところもありますよ。
そこです。
はい。
僕はね、ギャーギャーギャーギャーね。
はい。
あの、なんて言うんですかね。夜と朝と大体分かれるじゃないですか。
はい。
まあ、こんな言うのもなんですけども。
夜
のメンバーは全然仕込みやってないと。
はい。
朝のために。
はい。
やってないと。
はい。
何をしとんのと。
はい。
この売り上げこんだけ。やし、
うん、
暇やったはずやし、
うん、
できたはずやし、
うん、
っていうそういうね、人のことばっかり言う人ほど仕事できんってことが分かりました、
うん、
はい、あの仕事できるのと仕事知ってるの違うからねって、
うん、
は常々言ってるんですけど、
はい、
その人は知ってるだけでできる人ではないっていうことはあからさまに分かるんですね、うん、
なるほど、
はい、だから僕はそういう人たちになってほしくないんで、うん、若者たちを、
はい、
な今ちょっと厳しくまあ言うたわけなんですけども、
はい、
僕は同じですよ、僕もアルバイトで、
はい、
あの別に社員じゃなくて、
はい、
あれですよ、本当に下っ端なんですけど、なんて言うんですかね、料理長とか副料理長、料理長代理とかに新しい入った子やからこの子ちょっと頼みますって言われるんですよ、
はい、
なんなんそれって、
うん、
うん、なんか俺もこう自分の任されてるとこだけやりたいじゃないですか、
はい、
そっちの方がよっぽど気楽なんですよ、
はい、
でもね言われたら分かりましたって言って言っちゃうんですよね、
はい、
でまあそのあげくんも適当に教えてた自分もおったんで、
はい、
最近ですけどそうやな、まあ言われたんですよ、同期の人間に、うん、まあ僕ちょっと入る回数少ないんで、
うん、
片方の方がね、
はい、まあ、
もう一個がメインやから、
はい、
それは仕方ないんですけども、で給料ももう一個の方がええし、
はい、
で言ってたらもうちょっと入ってほしいと、
うん、
でまあ、ガキさんって言われてるんですけど、
はい、
高ガキって言うんでね、
はい、
片や反対では高さんって言われてるけど、はい、こっちではガキさんって言われてる、
合わせて高ガキさんですね、
そう高ガキさんなんですけど、ガキさん、ガキさんがおるとおらんのではちょっと違うんすわって言われて、うん、まあ僕より2つぐらい下のおっちゃんですけども、
はい、
追ってくれる時の安心感は違うんですよって、
はい、
もっと追ってほしいんですって言われて、
はい、
まあ、飲み会終わった後に言われて、
うん、
まあ、そこまで言うんやったらと思って、
はい、
まあ、ちょっと入ろうと思って増やしてるんですけど、
ま
あ、そう入るからにはなんていうか全然面白ないですねこの話。
いや、まあいいと思いますよ、
学生の子たちであろうが誰であろうが、はい、ちゃんと教えていこうと思って、
はい、
ちゃんと教えるっていうのは、まあ、最近の子はメモ取りませんわ正直言うて、
はい、
取りません、
はい、
それをね、まあ、メモ持ってきてんのかと、
うん、
メモ取れへんやつには俺教えへんぞと、
はい、
言うのもちょっと僕おかしいような気がするんですよ、まあ、そういう人多いですけど、うん、だからあのこれをこうせなあかんねんぞと、
はい、
これはなんでこうするか分かるって聞くんですよ、
うん、
自分がやってみせて、
はい、
でこれこんなこうしたら早いから、こうした方がいいよ、
はい、
これなんでこうしたか分かるって聞くんです、
うん、
大体分かってないですから、
うん、
これはこういう理由でこういう風にしてるんよってと、ああそうなんですかって、
はい、
だからこういろいろ考えて仕事せなあかんねんよって言ってあげるんですよ、
はい、
はい、
うん、
それが最近の高垣さんです
、はい、かっこいいことをおっしゃいましたけど、
ね、
はい、あの大切なことだと思うんですよ、
うん、
あの特に最後今おっしゃったあのなんでこういうことをしたのかっていうことに関して、はい、で考えさせるっていうこともそうですし、でその後にっていうか、まあ、順番はいいんだけれども、あのなんでこんなことをしたのかという理由をちゃんと説明してあげて、得心させて納得させて、またそれを自分にさせるっていうのは本当に大事なことなので、はい、
ですよ、
そのあたりをね考えて教えてる人が果たしてどれぐらいいてるのかっていうことは私は甚だ疑問なんですよね、
うん、
本当に、うん、あんまりね言いたくないですけど、
はい、
やっぱり考えてその次世代への継承であるとか、
ええ、
本当にこいつをよくしてやりたいなっていうふうに愛を持って仕事をしている人が結構少なくなってしまってると思うんですよね。そういうことがないように、
はい、
例えばそのアルバイトの立場であるとか、
ええ、
派遣社員であるとか何も関係なしに、
うん、
やっぱりあのちゃんと教えてあげられる人っていうのは本当にあの大事だと思うんですよね。
そうですね、
でそういう人っていうのはやっぱりあの、まあ、重宝されるというとなんですけど、まあ、先ほどのねガキさんもっと入ってくださいよっていうことにつながるわけですよね。
まあね、まあ、そうなんですけども、その重宝されてはいいんですけど、なかなか雑に扱われるんですよ慣れてきたら。
まあそうですよ、
なそれがね、黙ってていいのかどうかっていう話でもね、まあ、その応援に来てる職人さんと
2
人でよう話はするんですけども、
はい、
なんかね難しいですね、やっぱり会社組織っていうのは。
うん、
天狗になりゃね、なっちゃう、上に登りゃ天狗になっちゃうし、
うん、
あの実ればね交尾を垂れる稲穂かなってぐらいの、
はい、
うん、人もなかなか少ないわけですから。
本当にね、まあ、 あのいろんな組織があると思うんですけど、ただそれでもやっぱりあの本当にあこの人はすごいなと思えるような人も中にはいるので、
うん、
そういう人を見習うね、
はい、
べくで、その見習うだけじゃなくって、でその人の姿を見て、あこの人はここがすごいな、だからこうしよう、ここを真似たいな、盗みたいなっていう風な思いを持って仕事をしてたりすると、全然変わってくると思うので、まあ、こんなことを言うのはもうおさになってしまったからかもしれませんけど、もし、まああのね、本当にあの新入社員とかで入られた方がいらっしゃるのであれば、
うん、
そういう風な仕事の仕方をしてる人のいいところを盗むような、ね、機会でぜひ仕事をしてほしいなと、
う
ん、
そうです
思うんですけども、
やるからにはあの惜しまれてやめましょう。やるからには、
うん、そう、
もう別におらんでもええわって思われてやめるのはもう結託そう悪いし、
本当にね、
やるんやったらもう惜しまれてやめましょう
本当に、
はい、
最後あいつやっぱりちゃんとやってくれてたよなとか、うん、あいつやっぱ考えてやってくれてたんやとか、やっぱあいつ言ってくれた方がよかったなっていう風になるような人にならないといけないっていうのは本当によく思います。
はい、
何ですかこの大魔王らしくないトークは
ね。えね、たまちょっとね、あの憤りが容器あってね、
はい、
もう憤りをちょっと言っていこうかなって、たまには
出た久しぶりに、
はい、
あのなんかそんな憤りをボロボロボロボロ喋られてた人気ポッドキャストがあったような気がしたんですけど、
はい、もうね、あの毎日毎日同じじゃないですけど、まあ、通勤ってそうじゃないですか、
はい、
ね、
うん、
毎日思うことがたくさんあるわけですよ。
まあそうですね、
まあ誰が決めたか知らんけど、エスカレーターね、
はい、
止まるのは右、動くのは左みたいな、はい、東京では逆みたいなね、あるじゃないですか。
ありますね。
もうそんな知らんしって もうほんまに。もう2列に並ぶなよと。別に、あの、あれ歩くもんじゃないんですよ。
まあ本当は、ね。
エスカレーターって本来は歩いたらあかんのですよ、本当は、安全性考えて。でも、まあちょっと、遅いじゃないですか。
そうですね。
楽したいわけじゃないんやと。さっき早行きたいから、ちょっと乗ってんねんと。
はい。
なあ、もう、ぺちゃくちゃぺちゃくちゃね。
はい。
しょうもない話してね。
はい。
うん。二人並んでね、別にそんでも縦に、横、こう、こう横なってんの、こう、縦にしたらええって思うんですよ。
そうですね。あれはよく思いますよ。
はい。
そうですね。
あと、満員電車、思うのは、はい、まあ、東京ほど大阪ってラッシュがないんですよ。
はい。
もう意外にスカスカですわ、東京の人来たら多分、こんなんなんだと、
はい、
楽勝じゃんって言うかもしれないですけど、
うんうん、
ドアのとこに固まるなって思うんですよね。
本当に、乗り方が下手くそというか、割れ先にってなってしまう、あれは一体何なんだろうかっていうふうに、
どけへんしね、
本当に、マナーの点で言うと、やっぱりそこは全然整然としてない、大阪は、う
ん、僕言いました。
言いましたか。
はい、すいません、通してくださいって言いました。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。
あ、すいません。なんやねんそれ。ほんまに。
いや。
悪い思ってんだ。最初どけや。
いやいやいや。久しぶりになんかあのイカリーマンを見ましたね。
イカリーマンなんですかこれは。イカリーマンですか。
いやいいと思いますよ。まあまあ本当にそういうところですよ。あのただねその通勤の時のこととかそのまあ電車通勤の方はそういうふうに思われたりすることもありますし、いろいろあると思うんですよ。私は今あの歩きで通勤してるので。
自転車乗ってないんですか。
自転車乗ってないです、うん、30分ぐらいかけて歩いていってるんですけど、歩き通勤ね、まあ、あの1駅以上の、まあ、距離を歩いてるんですけど、
はい、
大体 3キロぐらいね、
うん、
やっぱりあのいいなと思って歩いてると、
うん、
うん、あの自分のペースで歩けるし基本的に。
そうですね、
であの歩きが一番身軽というか、自転車ほど、うん、あの小回りが効かない、あの 歩きが一番小回り効くに決まってるんで、
うん、
だからいいなと。で、
うん、
空とか眺めると、ああ綺麗な空、今だったらね、うんうんうん、秋晴れの空で、ああいいなと思えるし、
はい、
そうで、まあ、あの朝いつも通勤するたびにあの空見上げて、ああいい天気やなと思って元気出していこうと思ってやってますね、最近は、
うん、もうちょっと英語出てきましたね、
なんか音入ったなと思いましたけど。
あのですね、
はい、
歩行者もね注意しないとダメですよ。あの前だけ見てる人ばかりなんで。
あ、まあまあ確かにね、
あの人生はね前だけ見たいんですけど、
うん、歩いてる時は
歩くのはもう周り見んとダメですよ、危ない。
やっぱあの左右とか、あの本当に横断歩道とかでもそう顕著に現れるんですけど、
はい、
あの本当に前の信号しか見てない人とかがいて、いや待て待てと、ちゃんとあの左右見てから行けやって思う人がたくさんいましてね、本当に怖いなと思ったりするわけです、で歩いてる時とかでも、あの結構逆光の時とかって影とかで後ろから自転車来たなとかって分かったりするんです
よ、分かる分かる。
だからあの端っこの方にあのいといた方がいいなとかも思ったりするんですけど、大体まあみんなあの道こうあったとしたら幅の真ん中のところを歩こうとしてるんで、
はいはい、
まあ、確かにあの天下の往来はあんたのもんでもあるけれども、
うん、
他の人のもんでもあるから、そのあたり気をつけてあげてとかって思ったりすることもありますけどね、
はい、並ぶのもね
本当にね
おかしいでしょ、あれ
あれね、
何横ずらずらずらずら並んで歩とんねんって、
ほんまに
お前は G 面75かって
本当に、本当にね、
知らない人多いけど、
いや、まあ、あの空港で捉えた G 面75のね、
はい、
丹波哲郎を真ん中として、ずらっと並んでるあの姿をね、
はい、
懐かしく思い出しますけれども、
ですよです
よ、何の話ですか。
いや自転車もね、
はい、
各という自転車もね、僕自転車通勤ですけどね、危ないと思いますよ、
まあ、
正直言って危ないと思います、
はい、
それは歩道走ったらあかんし、
はい、
でチリンチリンって鳴らすやつおるんですけど、僕鳴らさないんです基本ね、
うん、
あのよっぽどじゃないと、
はい、
だってそんなチリンチリンってどけって言ってるのと一緒ですからね、
まあね、
あの車の時は本当に危ないんで、
うん、
ポンポンとかで鳴らさんと、
はい、
気がつかない時あるんで、もう最近電気自動車とか多いんで、はい、余計ですよ、うん、音が鳴らないから、
ま
あ、自転車もね危ないんで、
はい、
でも自転車もねあの横並んで走ってるやつおるんですよね、
うん、
あれ違反ですよ、
はい、
よく罰金5000円懲役何年未満のどうのこうのってやつですよ、
はい、
はい、おっとなんか大魔王今日おかしいね。
いや、気管支に入ってしまいました。
気管支に入った。はい。
いや、本当に。
ダメ、ダメ、本当に。自転車もね、危ない。特にね、お年寄りが乗られてるんですけども、 俺僕不思議なんですけど、
はい、
あのちょっと皆さん分かる人ちょっと教えてほしいんですけど、お年寄りが乗ってる自転車の運転の仕方ね、
はい、
めっちゃゆっくり走ってない
そ
れ。
あ、まあ、そうですね。
あんなゆっくり走れる人おんねやって。
もうなんかあの、ペダルを踏むスピードがものすごいスローモーですから、
は
い、前に進んでる速度も歩いて普通に抜かせるぐらいの人がいらっしゃるんでね。
そうそうそう、俺自転車止まってるのかなと思ったもん。
本当に、
あれ不思議ですよ。あんなできる人いないですよ逆に。
そう、我々はその老人になってないからわからないけれども、
はい、
まあそんな風になっちゃうのかなって思っちゃうんですけどね、
でね、その人がね前おったわけですよ、そういう人が、
うんうんうん、
危ないなと思いながらでも抜いていかなあかんと思って、まあ、右よりちょっとより左ちょっとよりってね、
はい、
危ないなと思って、でも抜きたいわって、もう抜くわ、抜くわってバーって言ったら横来た瞬間チリチリチリチリチリキーってびっくりしたんやね多分僕が横来たの。
そりゃびっくりするわ、
ね、どんだけぼーっとしとったんやって。
うん、もうね本当に、いやいやいやいや、
うん、
もうちょっとなんかやっぱりあれやね、あの今のその全体の話を聞いてやっとりをして思ったことは、はい、あのみんな意識の量を増やさないといけないよっていうことだと思いますね。
すごい総括。
いや本当に、はい、でも全般はそうだと思いますよ。
そうですね、
あのなんかその周りに対する配慮であるとか、
はいはい、
そういったところもそうですし、あのなんかそういったところで自分の身の回りに対する意識っていうのが随分なんか欠けてしまってるから、
そうなんですよ、
そんなことになってしまうんだろうって、うん、仕事に関してもそうだし、まあ、その交通に関してもそうですけれども、
はい、
やっぱり何かそういったところでもうちょっと見渡す力っていうのをつけていかないといけないんだろうなっていうことを本当に思います、
うん、もう我がのことしか考えてない、ね、人間が多いんで、まあ、うん、考えてりゃいいんですよ、
うん、
いや、うん、でもまあやっぱり人のことも考えてあげんと、
はい、
ダメだなっていうのも思いましたね。
はい、
恋愛も一緒で、
まあ本当に、
はい、
I'm thinking about you。 あと何かありますか？
特にもうないの。声優さん声優さんぐらいですか？
声優さん、
声優さん別に俺は話すことないんですけど、何かあります？
いやもうないんですよ。
ないんですか？
私も、
うん、
もうだから最近あの大魔王が比較的長くなりすぎてる感はあるので、
はい、
さっぱり終われるときはさっぱりしといた方がいいのかなと。
そうですね、
ま
あ、唯一言うんやったら、はい、あの弾丸論破ってだいぶ前に俺ゲームがあるって言って、
はい、
大山信夫さんがモノクマっていうクマやってるっていうのがアニメが最近やってたらしくて、まあちょろっと見たんですけども、
はい、
それでドラえもんのイメージ一新みんなしたと思いますわ。
ああ、
はい、
なんかあのブラックな感じですか？
ああ、お前らって言ってますか？
怖い。そうですか、
うん、
大山信夫さんもね、まあそのドラえもんが今水田わさびさんになられて、
うん、
でまあ、あのキャスト一新されてからね今なんかうまく言えてなかったですけれども、
はい、
ただでもやっぱり我々の世代はどうしてもドラえもんのイメージといえば、
そうですね、
もうそら大山信夫さんになっちゃいますし、そうなんですよね、
世代交際の時代やってね、前回も言いましたね、そういったらね、
まあまあね、
うん、
そうなんですよ、
うん、
世代は交代しないといけないものがありますから、はい、やっぱりあのさっきのちょっと仕事の話でもちらっとその、あの世代を交代するっていうか継承する意味っていうのはそういうところもあると思います、う
ん、育てんといけんですからね。
育てないといけないです、はい、そういうことですよ、
働かすんじゃなくて使うんじゃなくて育てるんですからね、
はい、いいことおっしゃいましたねそうですよ、そうそうそうそうそう、自発的に動ける人間を育てていかないといけない、
そうですそうです、
ということです。
はい、
はい、え、何の話？もう本当に
大魔王は労働者を応援します、
はい、労働者を応援します
そうじゃない方も応援しますよ、
はい、もういろんな人を応援するポッドキャストにしていこうと、
はい、
いうことですか？
はい、そうですね、まあ相撲ですけどメインは
なんかあのよくわからないですけど、
はい、
全般的な流れとしては今回はあの非常に気持ち新たにできたような気はしますけど、
そうですね、まあ、次の、まあ、俺の相撲取り のインタビューかっていうぐらい、
はい、
そうですね使ってますけど、
はい、
あのとにかく、
はい、
11月場所、はい、
見て
次また12月、
はい、
我が誕生日ですか、
はい、
いろいろ、まあ、報告することも出てくるかもしれへんし、
はい、
歩行せえへんかもしれへんし、はい、分からんけど、はい、いろいろあるかもしれへんし、
はい、
ええ
、いろいろあってほしいもんですね、やっぱりね。
そうですね、あってほしいですね。
そうか、
うん、
なんかあの終わりの会って言ってないですけど、完全に終わりの会の雰囲気になってるんですけども、
はい、
何か後をお伝えすることはありますか。
そうですね、じゃあ大山信夫さんで終わりの会を出てみてください。
無茶ぶりだな。
あれは言おうとしたのに
行き止まってしまいました。いやいやいや、
まあ、そんな感じでね、
はい、
まあ、総括も大橋さんにしてもらったし、
はい、
まあ、相撲でもね、何か相撲でこういう質問があればみたいなあったら、はい、いいかな、くれたらなと思います。
なるほど。
大魔王オリジナルグッズを、
はい、
制作考えてますんで、
はい、
一緒に頼まれてステッカーとか、
はい、
なタオルとか、
はい、
ああいうの作ったんですよ、
はいはい、
だから大魔王でも作れるなと思って、これやったら。
なるほど、あ、いいじゃないですか、大魔王オリジナルステッカーを
ステッカープ
レゼントできるかもしれないという、
全然やりますよ。
あらら、
タオルかもしれないし、
タオル、
わ、
タオルもいいですね。
タモリクラブで一番いいやつ、
はいはい、
T シャツやったっけ。
T シャツかな、あれは、
うん、T シャツも用意しましょう。
あら、
はい、
素晴らしい。まあ、それはいいですね、
うん、
いいという言いますか、それを皆さんにプレゼントする前に、我々で作りましょう。じゃ
そうしましょうか、
うん、
はい、
そう
デザインして、
デザインして、
はい、
そうしましょう、そうしましょう、
うんうん
うん、なかなかないですよ、それは
ないですよ、
はい、
世界に一つしかないよ、
はい、
はい、
まあ、そんな世界に一つしかないポッドキャストをお届けをしてるわけですよ我々は。
そうですね、
はい、
はい、
まあでもなんか変な締めになるかもしれませんけど、こうやって、
うん、
なかなかね、日本のポッドキャストのですよ、
はい、
黎明期から、いや、まあそれはずっとずっとされてる方もいらっしゃいますよ、
うん、
コムゾーみたいにね、あれもまあすごいなと思いますけれども、
うんうんうん、
まあこういうふうになんというか一般人が配信するポッドキャストで、はい、なかなかその周期っていうことについて言えば、
はい、
まあ、それはオケラジさんとかはすごい話ですよ、本当に
休んだことないし、
本当に、
うん、
思うところありますけれども、
ただ宮崎さんほんまにクビになったのか思ったし、
びっくりしましたけどね、っていうところもありますけれども、なんかその周期的なことを除けば、
はい、
まあ、お休みしてたこともありますけど、我々も結構長くやってきてますんで、
あ、はい、
本当にね、
はい、
わ、はいって言うしかないと思いますけど、まあ本当にお互いの健康をね、元気でいるということを確認し合うための道具でもあると思ってますので、まあ相撲のトークを中心として、
うん、
これからもまた元気に皆さんにね、
はい、
お届けをしていけたらいいなと思いますよ。
そうですね、
本当に、
うん、
いや今回もよく話しました。
そうですね、もう未だに相撲と相模って字見間違いますわ。
東海大相模、小さい時に東海大相撲とか呼んでたことがありました。
あ、そうなんですか。
はい、そんな感じですよ今回は。
はい、
また次回12月9日の大魔王で元気にお会いしたいと思います、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、はい、本当に。それではさようなら。
さようなり。